Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより24回目の放送を行います。今回もよろしくお願いします。ですね、この放送はですね、南アフリカ共和国に入国しましてですね、ケープタウンのキャット&ムースというですね、旅行者に有名なバックパッカー宿からの放送になります。ちなみにこのキャット&ムース、快適な宿でございましてですね、キッチンもありますし、ロビーというかくつろぐところもありましてですね、結構多くの日本人も来てたりします。私は今回日本人の人とそんなに絡んでないといけないんですけれども、どうですかね、宿に 5,6 人日本人いますかね。ただネットが有料なのがちょっとネックなんですけれども、まあ快適な宿としてですね、皆さん過ごしてます。そういうことで、ナミビアから南アフリカ共和国に帰りまして、で明日帰国ということですので、そんなことも含めてですね、これまでの経緯をお話ししようと思いますので、よろしくお願いします。さて、まず、ケープタウンまではですね、ナミビアの首都ウィントフックから、バスでやってきました。まあ、通常、なんかインターケープ社っていう、有名なですね、国際バスですか、長距離バスの会社があるんですけれども、それに、ネットとかで購入して、移動するのが、まあ、通かもしれないんですけれども、私はレオライナーっていうですね、ちょっとマイナーな長距離路線バスを使いました。で、このバス、いや別にちょっと安いからといって、設備が悪いとかいうわけではなくて、もちろんインターケープ車よりいいとか、同じぐらいの質ではないですけれども、一応トイレもついてますし、若干、レオライナーの方が、客層が悪いのかなみたいな雰囲気はありましたけど、まあまあ、無事につきました。というのもこれ値段がですね、インターケープ直前にネットで買うよりもですね、3000円ぐらい安いんですよね、レオナイナーの方が。ただネックはナミビアのウィントフックにですね、オフィスがないので代理店に行って手数料若干払って買うんですけれども、でそれでも乗る価値はあるかななんて思います。それで無事、ケープタウンに着きました。ケープタウンもあまりいい噂を聞かなかったので、ビクビクしながら街に着いたんですけれども、もうここは完全に都会というかヨーロッパですね。本当に綺麗です。まあ、ケープタウンに着く前は本当に車窓もなんかワイン畑っていうか、ブドウ畑っていうですかね。なんか牧草地帯っていうか、なんか綺麗な風景が繋がっていて、で、途中からなんかちょくちょく村があるんですけど、なんかヨーロッパみたいだなーって感じはしてたんですけれども、で、これでまあ、ケープタウンに着いて、もう完全に都会ですね。ただそのこまで高層ビスが連なってる感じはしませんけれども、ただ綺麗ですね。あまりゴミも落ちてないですし、もうなんか洗練されてる都市だなって感じがします。で早速ですね、ケープタウンに着いたのでいろいろ観光してまいりました。もうケープタウンの観光はなんか本当に先ほど何回も繰り返してますけれども、ヨーロッパとかアメリカとかのですね、都会をですね、観光地としてですね、くるくる回る感じでいろいろ行ってきました。まずケープタウンというとですね、まずは喜望峰へ行こうと思いましてですね、早速行ってまいりました。いいですね、喜望峰。英語で言うと、ケープオブグッドホープっていうんですね。全然知らなかったです。なんか、かわいいですね、グッドホープとかね。まあ、喜望峰まではですね、結構距離もありまして、まあ、電車とタクシーで行くという手段もありますが、私はレンタカーで行ってきました。南アフリカで運転したんですけれども、右ハンドルのクロームなのでですね、比較的運転はしやすいですね。ただ、ケープタウン市内は、比較的一通の道が多くてですね、若干戸惑いましたけど、まあ普通に運転してきました。当日珍しくですね、晴れてくれましたので、とてもドライブが気持ちいいです。ケープホーンですかね、半島のですね、先っちょの方、海岸沿いを運転してたんですけども、とっても綺麗なですね、ポイントがたくさんありました。なんですかね、南国の海の青さっていうわけではないんですけども、でも青、海の青がですね、すごい透き通ってるんですよね。 なんか深い青なんだけれどもすごく綺麗な感じで、あと砕け散る波の白さがですねとっても綺麗なんですね。で何個かビューポイントに降りながらですね、希望峰に着きました。で希望峰はやっぱりあの南あのアフリカ縦断しているとですね、あの希望峰は外せないポイントだなと思っていたので僕も楽しみにしてたんですけども、いやー気持ちよかったですね。本当に国立公園歩きまして、希望峰まで歩きました。で途中なんかまたあのダチョウとかそんな動物もいましてですね、アフリカという感じもさせてくれますけれども、なんといっても希望峰か、ポイントから見る海がですねとっても青い、とっても綺麗、ここから先は果てしない海となんて偉そうにですね感じるとですねとっても気分が良くてですね、結構長居してたんですけれども、希望峰の最あのなんですかポイントからですね若干内側に入ったところに誰でも記念撮影ができるような、希望峰到着記念のあの看板が立ってるんですね。いや私があの希望峰行った時はちょうど日曜日ということもあって、もう旅行者だらけでした。もう看板で写真を撮るために並んでですね、すぐ交代してみたいな感じでして、で後ろにも人が入ってしまうということでございまして、誰も邪魔されずに写真を撮ることはできませんでした。中国人旅行者が多かったですかね。観光バスで退去ガーってやってきてですね、わーわー撮るんですね。あの彼らというのは並ぶということを知らないんですかね。全員が全員とは思いませんけれども、私が並んで看板で写真撮ろうとするのに横からバーって入ってきて写真を撮るんですよね。で文句を言うと怒ると、で今度は私が撮っていると早くしろとか言って、自分も入ってきちゃったりして、いやー困りますね本当に。もうただ実はこのケープタウンでは間違いました、希望峰ですけれども、本当に中国人旅行者も多くて、中国人専用の旅行会社かなんかがマイクロバス走らせてきてるんですかね。本当に日本の団体ツアーじゃないですけど中国語の団体ツアーも行われてました。まあそんな感じでですね、希望峰をぐるぐる回りまして、ちゃんと希望峰の、灯台も見てきまして、そこからですね景色も眺めてきました。いやーこれどう言って表現していいんですかね、ちょっとわかるんですけど難しいですが、本当青いんですね。あと自分がやっと縦断した最南西端に来たなっていうような気持ちがですねこういう気持ちにさせるんでしょうね。とてもすがすがしい気持ちでした。まあ3ヶ月弱のですね駆け足の縦断ではありましたけれども、まあここまで来れてよかったなと思います。ちなみに先ほど最南西端と言いましたけど最南端はまた違う岬なんですね、残念ながら。ここもあのレンタカーで行こうかなと思ったんですけど、ちょっと片道2時間ちょっとぐらいかかるんですかね、もうちょっとかかるのかな、離れてたのでアグラス岬とか言うんだと思いましたけどやめちゃいました。もう少し余裕があったら行きたかったんですけどね。そんな感じです。で希望峰からですねまた戻りまして、もう結構希望峰で時間使ったので夕方にはなってしまったんですけども、帰りにですねサイモンズタウンという近くにペンギンの保護区があるので行ってまいりました。ケープペンギンがいるんですね。とペンギンは前南米のですねバルデス半島のペンギン保護区とかですね腐るほど見てましたけど、あれはマゼランペンギンですかね、また種類が違いますからね。今回はケープペンギンです。保護区といってもなんか本当街中という街っていうか住居に入ってくることもあるんですかね、ペンギン注意みたいな標識も立ってました。まあこんなところにペンギンがいるんだって感じの結構狭いエリアにですねうじゃうじゃうじゃとペンギンがいましたね。本当にまあペンギンさんあまり動かないので、まあよちよち歩いてくれたら楽しいんですけれども、ちょっと夕方時ですね海を眺めてるペンギンを眺めてですね、ちょっと楽しんできましたよって話です。まあ入場料はですね高いのがネックではありますけれども、まあそれなりに楽しめたかなと思います。本当はですねレンタカーとか借りまくってですねもう少し田舎の方とかも行きたかったですけど、なんせ1日で借りましたのでそんな感じでございます。日本ではあんまり運転しないんですけれども、まあビクビクしながらスローペースで運転してまいりました。事故とかあったらもうこれ以上ですねなんかいろいろ事件事故に巻き込めるのは嫌ですからねという感じでございます。でですね翌日はですねケープタウンのもう一つの有名な、観光地テーブルマウンテンですかねに登ってきました。皆さんどうですかね、テーブルマウンテンというとどこの国を思い浮かべますか。 私はよく皆さんケープタウンって言われる方もいるんですけども、私は南米 のギアナ高地を思い浮かびますね。と2年3年前ですかね、ベネズエラのテーブルマウンテンを登った時は本当に感激しました。あれテプイって言うんですけどね、アウヤンテプイとか何テプイだか忘れましたけど、でロライマさんという、テーブルマウンテン登って、そのテーブルマウンテンの端っこに座るともう一つのテーブルマウンテンが見えるみたいな、あの景色は壮大です。それをイメージしてした上でケープタウンのテーブルマウンテンに登ると若干残念な気持ちにはなったんですけれども、ただ私ミーハーでございますのですぐテンションが復活しましてですね、楽しいってことになるんですが、ケープタウンのテーブルマウンテンはもう結構観光地化されてまして、下から、ケーブルカーでですね、ぴょーんと、もう5分足らずでですね、5分もかかんないな、ほんと2、3分ですよね、ぴょーんと行きまして、で、頂上に着きますと。で、そっから歩くんですけども、山の上にはレストランもありますし、私がいた時はなんか、演奏とかやってましたね。はい。で、あと、頂上をくるくるっと歩くって感じですね。さすがにテーブルマウンテンの上には風も強いですし、寒いです。下とは違いますよね。で、お得意の端っこまでに行って、端っこで座って写真を撮ると。でもやっぱりなんだかんだ言って、テーブルマウンテンの端っこに座ってですね、眼下に広がる景色を見ると気持ちいいですね。ケープタウンがいかに、港に作られた街なのかっていうのがわかります。いいですね、海岸線沿いがずらーっと見れるっていうのはいいですね。で、こう見るとやはりケープタウン、そこまで大きな街じゃないんだなっていうふうに思います。中心地がちょっとポコポコと大きなビルは建ってますけれども、全体見るとすぐ郊外にはですね、もう平たい家が並んでるかなっていう風な感じはしました。いいですね。この日も晴れてくれましたので助かりました。私が旅してですね、こんなに晴れてくれるっていうのは珍しいですね。寒気でも雨が降るようなタイプの人間ではありますので、一度サハラ砂漠ですかね、土寒気に行ってですね、めったに雨が降らないという日に雨降りましたからね、あの時は砂嵐でしたけれども、あれはついてなかったですね。砂嵐が村を襲いましたからね。またこういう話もいつかできればななんて思います。で、これでですね、で、テーブルマウンテン終わりまして、午後というか、夕方時にはですね、ケープタウン市内をちょこちょこっと回りました。ボカープっていうエリアがあるんですね。家がですね、パステルカラーみたいな感じになってまして、家の壁がすごい綺麗なんですね。原色の壁が連なっています。で、これどんなイメージとしては、例えばアルゼンチンのボカ地区にあるようなですね、パステルカラーのエリアがあるんですけれども、そんなイメージをしていただければいいんですけども、まあ、それもまたマニアックというのであれば、まあ、ボカープというエリアがあるということだけちょっと覚えていただければなと思います。で、ここ、昔、東南アジアの人ですかね、東南アジアの人が移民か奴隷かなんかで来た時に居住地になっていて、現在も住んでいる、その末裔が住んでいるって感じです。別に治安が悪いとかそういうわけではないんですけれども、すごくこの一角だけ特殊な雰囲気です。で、ちらほら観光客も歩いてます。確かにヨーロッパナイズされた街を歩いていて、いきなりですね、本当にオレンジ色、真緑、黄緑、赤のですね、壁の家々が立ち並びますので、結構面白いですよ。歩いてて面白いです。写真ボカチパチ撮りましたし、なんといってもです、この色合いが面白いんですね。で、時々その綺麗な色の家からですね、人が出てきてですね、ハローみたいな感じです。はい。で、そういえば、ケープタウンを歩いていてですね、やっぱり黒人さんは、多少怖いイメージはありますね。まあ別に全員が全員危ないってわけではないですけれども、ただいろんな国に比べて、チャイナ言われる回数は減ったかなって思います。エチオピアが一番ひどかったですかね。チャイナって言われましたけど。まあ私途中から無視しだしてましたので、もう何も感じてないんですけれども、自分がチャイナって言われてムッと来るような人にとってはですね、苦痛だったかもしれないですね。で、ケープタウンではですね、本当にたまに、お前は中国人か日本人かみたいなことを聞いてきますけれども、まあまず、問題はなかったですかね。で、逆に白人さんがですね、あまり声をかけてくるケースはなくてですね、まあそんなものなのかなっていうふうな印象ではございました。まあこの街で2010年ですか、ワールドカップやってたんだなと思って、その時期にもちょっと訪れたかったななんて思う次第です。でですね、あとは こう結構私、南アフリカ、ケープタウンを観光したんですけれども、タウンシップツアーというのも参加してみました。このタウンシップっていうのは、昔、南アフリカでアパルトヘイトが行われてましたけれども、それのですね、黒人居住区とかをですね、訪れまして、現在どういう生活をしているのかっていうのを見学するコースです。まあ、黒人さんにとっては、なんかいい迷惑のツアーなのかなと思いつつも、まあそういったツアーに参加することで、まあ、居住区にお金が入りますので、まあ、潤っていくのかなっていうところですかね。で、結構白人さんっていうか、いろいろなヨーロピアンがですね、このタウンシップツアー参加しまして、黒人居住区に行っています。で、いろんな黒人居住区もありましたけれども、もちろん日中歩いて大丈夫なエリアもあれば、まあ、ここは危ないから車でしか回れないっていうようなエリアもありました。途中写真撮っていたらですね、石みたいなのを投げられそうになったところもありますので、まあ、決して安全というわけではないです。で、個人で行けますかって聞いたんですけれども、それこそ本当に、ここの地域は行けるけど、ここまでは行くな、みたいなとこでしたね。結構離れてるんですね。ケープタウンから車で10分、20分ぐらい離れたようなところに黒人居住区あるんですね。まあ、これは結局ツアーに参加しましたんで、最初、博物館によって歴史をちょっと、博物館、そうですね、歴史を学んだ後に、まあ、黒人居住区を、3つ4つ訪問するって感じでした。実際観光客慣れしてる村というかエリアもありますので、お土産を売ったりですねしてるわけなんですね。ただ私はそういったお土産とかあんまり興味がないのでですね、すぐちょっと路地とか歩いて行ってですね、歩いてる人とおしゃべりとかしてたんですけれども、まあこのタウンシップツアー、事前にですね、私もアパルトヘイトの知識をもう少し勉強しておけば、得るものもあったのかななんて思いながらもですね、まあ後々あと復習しようかななんて思っています。まあ、これもメインの、ケープタウンの観光ポイントではあるかと思いますので、もしも訪れた方は行ってみても面白いかもしれません。やっぱりナミビアから、何にかけてですね、黒人さんたちと喋っていると、ところどころでアパルトヘイトの話になったりするんですよね。アパルトヘイト禁止される前の方が生活が良かったっていう人もいれば、今の方がいいっていう人もいますし、ナミビアとかですとね、昔の方が道路も綺麗だったみたいなこと言うんですね。アパルトヘイト、禁止された後に、なんかあまり良くないとか、お金が回ってこないとかいう話も聞きましたけど、どっちが正しいのかよくわかりませんね、本当に。ただこういったアパルトヘイトっていうような制度がですね、伝わってくるっていうか、会話で出てくるっていうのがこの国の歴史なのかななんていうふうに思います。まあ私がこれに対して良い悪いうんぬんかんぬんなかなか言えないのがあれですけれども、まあいろんな観光地というか、国を回ってですね、いろんな各地の問題とか勉強するうちにですね、一つ一つですね消化しながら、なんかってざっくりですけど、旅しながら勉強して、なんか将来的に活かせれたらなんて思うんですけどね。まあ思うだけじゃダメなんですけれども、まあそんな感じで南アフリカも回りましてですね、まあ回ったといってもケープタウンですけれども、これで、明日、アブダビ経由で名古屋に戻ります。88日のアフリカ縦断でしたけれども、あっという間でしたね、本当に。まあもちろん楽しかったですけども、いろんなことがありすぎて消化しきれてないのがあれですけれども、まあ正直何度も言ってますけど、半年ないし8ヶ月9ヶ月ぐらいかけてもうゆっくりですね縦断したかったかなと思います。まあただ今後またオーストラリアでのワーホリも待ってますので、まあその間に来たわけですからね、まあこれで満足して帰ろうかなと思います。で、個人的にはですね、アフリカで言うとジプチとかソマリランドが楽しかったです。まあ私は結構マニアック思考っていうのもあるかもしれないんですけども、結構観光地化されてない場所ですとか、なんか人の生活のが垣間見れるようなところですかね。そういったところ面白かったですね。特にジプチ、もう少し奥地に行くとですね、綺麗な、なんか奇岩地帯みたいなのがあったですね。そこに行きたかったんですけども、まあ600ドル出して一人でツアーに行けるかどうかって話なんですよね。もうちょっとお金持ちだったらいけたんですけどね。やっぱり旅はなんだかんないってお金がかかりますし、お金が必要です。1年150万ぐらいで行けるというのは事実なんですけれども、まあなんか300万、400万、500万ぐらいの予算でですね、 行けるところに時にはですね、いろんなところに行っておきたいななんていうふうに思う次第なんですけども、まあもう旅はスタートしますからね、この旅のスタイルで行きますけれども、いや行きたい場所はたくさんあります。こんな感じですかね。でアフリカ、まあ個人的にあの強盗とか拳銃強盗とかナイフ強盗とか首絞めとかにはいませんでしたのでよかったですけれども、同じ旅行をしている日本人とかですね、あのヨーロッパの方でいろいろ被害に遭った方もいました。決して安全だとは言いませんけれども、そしてめちゃくちゃ危険だとも言わないですけれども、自己責任で最低限のことを注意しながら旅を皆さんしてほしいかななんていうふうに思います。まあ、これでたまたま私運が良くですね、あの襲われなかったのでアフリカ全然大丈夫だよ、あんなとこはへっちゃらだよみたいなことは言いませんけれども、よくそういうふうに言っちゃう旅人もいますからね、別にいいか悪いか別として、まあ私は慎重派っていうこともありまして、まあ今後アフリカ縦断等される方には、まあもちろんピンポイントでケニア、タンザニア等と南アフリカ等と行かれる方はいろいろ気をつけてですね回っていただきたいなと思います。そんなことを思いながらですね、今回24回目の放送を終わろうと思います。無事に南は、アフリカ縦断終わりましたので、次はオーストラリアからのワーホリの放送になるかなと思います。それではありがとうございました。明日無事に日本に帰れますように。失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project. 世界一周アワー。